と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当部会の松田陽子です。すっかりね、秋っぽくなってきまして、ストーブ出さなきゃみたいなね、あの時期になってきました。先週実は土曜日に洛西ニュータウンの方に、新しく買った子犬を連れて散歩に行ってきたんですが、洛西ニュータウンも欅の並木も素晴らしくて、なんか とってもなんかこう、あのなんか充実したあの公園になっています。街全体がとて もう成熟した感じなんですが、よく考えてみれば、公園に人がいない、素晴らしい公園なんですが、手入れはされてるんですがなんか人がいない。で、もう落ち葉をサクサク、ね、踏みながら、でふわふわの苔を踏みながら、でもこんなに苔生えてるっていうのは人が来てないんだな、なんとなく複雑な気持ちになりながら、歩きましたが、一度ね行ってみてください。あの小畑川 あの橋の公園です。そんな感じで今日もお届けします。
京都人町出会いもん、
前半お送りします。前半は町づくり のお仕事をされている方をご紹介しています。今日は、路地屋再生のお仕事をされた建築士会の志村さんのお話を、当会部長部員、部長の、伏木が、現場に行ってお聞きしてきました。どうぞ皆さんお聞きください。
建築士会の仲間が、町づくりの活動されているのをいろいろお伺いしてお話聞いてます。今日はあの建築士会 の会員で志村建築事務所の志村君雄さんにをお尋ねに志村さんの事務所に伺ってます。志村さんこんにちは。
こんにちは。
実は私も、先月10月に見学させてもらったんですけど、京都に路地上の敷地がたくさん多くて、で路地が狭くて再建築できへんとかいうことで非常に悩んではる物件が非常に多いんですが、たまたま志村さんがそういう物件にあの関わられて見学を行かせてもらって、非常にいい建物で皆さんが悩んではるあのことに対する対応で、あの非常にいい例なんでお話伺おうと思います。志村さん、場所はどこになるんですか？それは、
西陣です。
ああそうですか、はい。
で中立売り通り の、はい、あの上福寺を上がったところです。
はいはい、放送でちょっと分かりにくいですけど、どんな感じの地域ですか？ちょっと口で言ってもらっていいですか？
中立上福寺通りが南北の通りで、はいはいはい、その西側に、はい、あの面した敷地です。はい、でそこに2階建ての町屋があって、はいはい、あのその奥に、はい、あのこの字型に、はい、あの借家が、はい、あの長屋の借家があったんです。
はい、はい、私はあの竣工してから綺麗な状態でしか現場見てないんですけど、どんなやったんですか現場？
あの瓦屋根も穴が開きあの柱も傾き、はい、草ぼうぼうで、あの5年前に最後の人が、はい、あの借家人が出たんですけど、あのとにかくもう倒壊寸前ですね。
はいはい、表の部屋、あのお住まいも空き家やったんですか？
表の2階建てはあのそこは構造的にもしっかりしていて、はいはい、あのいい建物でした。うん、ここもあの借家です。で皆さんが出てかれて、うん、であのオーナーさんにあのマンション業者が、うん、あの賃貸マンション建てろとかいう話を持ってきたんですよ。はい、だけど立地条件として、うん、あのああいう西陣の奥で交通の便もそんな良くないから、うんうん、あの賃貸をやっても客が入らないだろうってあの私ども思ったんですね。うん、はい、であのこの町屋を残した形で、うん、あのお金がなんていうかな稼げる、うん、あのリフォームがないかということで、うん、あのゲストハウスと、うん、あのアトリエ の、うん、あの4つ4室作る、うん、あの計画を提案したんです。うん、それでオーナーさんも、うん、あの納得してくれまして、うん、あの工事が 石鹸が始まりました、
はい、私も見学したんですけど非常に雰囲気があって、ただ竣工の見学会の演出で東映の映画の関係者というかちょっと、いや
松竹
です、松竹で失礼しました、なんか時代劇風の雰囲気にして、うん、ちょっとわざわざエゴしたりされてましたね。
そう、それは、はい、まあ立地条件もあって、はいはい、あの西陣のああいう、はい、あの奥まった場所ですのでね、はい、あの江戸時代末期の雰囲気で、はい、あのそういう雰囲気を持ったあの宿屋に、はい、あのしたらどうかということで、はい、あの松竹 の、はい、あの映画会社 の、はい、あのスタッフも協力して、はい、あの雰囲気作りを、はい、あの考えて、はい、あの設計に入れました。
もともと京都市はこういうあの密集路地とかのなんか再開発なりなんとかしようと悩んではったみたい でオーナーさんが空き家相談かけはったんですね。
そうです
ね、はい、まあ、その時に志村さんとか同じあの不動産屋さんの吉田さんとか関われて相談乗られてスタートしたいことですね。
はい、
どっからの取っ掛かり始めはったんです
か。あのね、取っ掛かりはあの京都 の町再生創造推進室、はいはい、あの空き家の担当者、はいはい、あそこがあの他でも私いくつかやってるもんですから、はいはい、あの電話がかかってきまして、はいはい、であと京都市がその災害路非常に、はいはいはい、あの危険なあの町屋 の、はい、あの地区なんですよ、はい、ここ、はい、であのそれもあってね、うんうん、そこのこう解決策はないかということで、うん、あの相談が来たもんですから、うん、そしたらあのオーナーさんの了解も得られましてね、うん、であの空き家の補助金も出してくれるよと、うん、京都市が、うんう
ん、いいですね
いうことになって、はい、あの実現することになったんです。
はいはいはい、あの一軒家のあの建物がこう細長い蛇みたいな形ですけど、はい、一つの建物だというのをあのお聞きしたんですけど、細長いあの J の字型の一つの建物ですね。
そうです、
はい、なんかで中の路地がね広くて非常に感じよくてね、
そうそうそ
う、あの、私のイメージで言うと西部劇の馬をつなぐようななんか手すりみたいなのがありましたね
あれはね
あれがなかなか面白かった。
これは用途変更で、はい、あの京都市にあの、はい、相談しましたら、はい、あのいくら平屋でね、うん、あのこう J の字型になってても、うんうんうんうん、あの廊下として明確に分かるようにしてくれ
て、広場じゃなしにここは廊下ですよ、でここはあの柵じゃないですけど中庭ですよとそう
で 1.2 メーターの横幅を取りなさいという指導があったんです。それであの木 の、うん、あの塀を作ったんですがね、うん、はい、
であの普通はこういう新しいことをやるとあの地元の方が怒られたりするんですけど、オーナーさんが長年地元に貢献された方らしいですね。
そうです、あのもともとここの長屋も、はい、あの低家賃で、はい、あの貸していたんですよ、はい、あのそういう意味で、うん、あの本当に地域貢献をされてるオーナーさんだったんですね、うんうんうん、だからあの実際にここに住んでた人がすぐ近くに住んでるんです。
あ、そうですか
あの自分で家を、はい、あの買われたり建てたりして、はいはい、だからあのみんなあの井戸もあって、はい、お地蔵さんもあって、はいはい、あのその広場が懐かしくてね、はい、あのそれがあの元に戻るのだったらあの嬉しいねっていう方ばっかりでした、はいはい、周り
あの表のところの部屋、道路に面した表のところがこうサロンいう名前のなんか、あの部屋があるんですけど、なんか町内会の活動に使われるんです ね。地蔵をするのにぴったりですね。奥行きもあります
よ。そうなんですよ。でこれあのゲストハウスとしてね、はい、あの申請したんですが、うん、あの京都の旅館業 の、うん、あの担当者が、うん、あのまあ、もちろんゲストハウスはいいんですけど、うん、あの部屋が、まあ、あの5室あるんですけどね、うんうん、あの奥の方にアトリエとか事務所に使える4部屋を設けたんですね。そしたら最初それはダメだって旅館業の人は言うんですよ。であのホテルなんかでね、うん、あの付属してレストランがあったり
会議室とか宴会場ありますわね、
うん、そうそうそう、あの店舗なんかあるじゃないですかってそうしたらね、あのなんでダメなんですかって言ったら、うんうん、あのこの規模のゲストハウスだと、うん、あの旅館に関係した付属したそういう店舗とか、うん、あのアトリエだったらいいということで、うんうんうんうん、それで用途変更が、うんうん、あのっていうか旅館業の許可が得られまして、はいはいはい、であのそういう検査も通りました、
はいはいはい、まあ、今後こういうところがもう山盛りあって、私も空き家相談でたまに行ったりするんですけど、うん、まあ、あの今後の京都のそういう密集市街地も京都市の条例が変わって路地広げて 前の建物を燃えにくいようになんかしなさいとかあったりするんですけど、うん、今回の経験踏まえてどんなふうにしていったらいいかなと志村さん思いですか。
ですから路地上の敷地、はい、道路に面したところが狭くって、はいはい、奥が広い、はい、敷地なんですね、はいはい、そうするとこれ条例で、はい、表の狭い敷地の倍が、はい、後ろの敷地の面積よりも大きかったら、はい、いいということが、はい、分かったんです、はい、それでこの用途変更が、はい、スタートしたんです、はい、だから、このその条例をね、はい、もっと皆さん知っていただいたら、はい、いけると思います、
まあ、ぜひ建築士会でそういう路地上敷地を健全にリフォームする、うん、条例とかの勉強会を志村さんに通じてぜひやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
分かりました、は
い、それと苦労というわけじゃないですけど消防に関したり福祉の方で あると思うん でどういうことを一つずつクリアされていきました。
はい、敷地が大きいもんですから、はい、建物面積も、はい、消防隊が侵入する通路があるんですが、はいはいはい、それは絶対1メーター必要なんですね、はいはいはい、で実は1メーター5ミリぐらい、はい、ギリギリ確保したんですよ、は
い
は
い、ビルでいう非常用侵入口に変わる窓に似てますね、関西がね。そうそうそう。
で95センチではダメなんですかって言ったら、はいはい、絶対ダメ、
場合によったらちょっと柱を削ってもいいんですか。
そうそうそう、とにかく壁をギリギリに1メーター有効取れるように、うん、通路を
きっとあれでしょうね、酸素ボンベ、酸素じゃないボンベ背負ったりするんで1メートルないと活動できへんですよね。そうそうそう、はしごとかもまたありますもんね。であ
とはそれがもし取れなかったら、うん、この奥の方の U の字型の、ねうんうん、部分、うん、屋内消火栓つけないといけないんですよ。
それは予算的に厳しいですね。
そう、予算的にもそうだしね、はい、そこまでする必要が、うん、ないだろうということで、うん、方法ないかといって、うん、でそこの通路が、うん、ギリギリだったんですけど、
1メーター取ったんですね。
この1メーター大きいです。
あと福祉の街づくりなんかでよく有効幅とかスロープとか、それは今回どういうふうに、
スロープ作ってます、あと、まあ、入り口のところもどうしても蚊町がありますから、うんはいはい、玄関のドアのところ、はい、そこは点字ブロックを置いて、うん、インターホンをつけて、うん、それでバリアフリーの方、はい、OK になってます、
はいはい、皆さんもぜひ現地見に行っていただきたいんですけど、その奥のゲストハウスね、一つずつねなかなか面白い名前がついててなんかこういう装飾品が置いてある、はい、ぜひそれもご紹介ください。
で松竹の映画会社と、はい、何かテーマを決めて、はい、江戸時代の
江戸時代、うん、
江戸時代末期ね、はい、で一番手前に、はい、上結、はい、昔の床屋さんですね、はい、上結の店のイメージ、はいはい、でその真ん中が、うん、三味線のお師
匠。ありましたありました、私は
三味線ね、はい、で一番奥が、はい、傘屋です、はいはい、うん、で綺麗な傘を、はい、展示してますけど、はい、やっぱりそういうものこう小道具がね、はい、やっぱり映画会社ですから、はいはい、すごいうまく見つけてくれましてね。
それと奥の U の字型のスペースが平屋なんで、はい、空が見えていいですね。
そうそうそう、
空がめちゃくちゃ見えるんです。
で京都のねど真ん中でこんな空が広いってね、はい、みんなそれ言いますね、
はいはい、あれがでやっぱりなんか雰囲気で平屋がつながって綺麗なんで、ちょっと時代劇に、うん、舞い込んだような雰囲気がなかなか
そうそうそうやっぱり空の広さってのはすごく大きいですね、はい、ただこの江戸時代末期の雰囲気で、ねうんうん、外観作ったんだけど、うんうんうん、その西側の奥の家が見えるもんです
、うんうん、それはそれこそ塀でごま、うん、焼きすぎる塀かなくてごまかさ
ない、塀ができないんで平屋の屋根の上に、うん、で木を植えました、はいはいはい、白樫に植えて、はいはいはい、であれが育ってくれると綺麗に隠してくれます。
ぜひ、はい、まあ、こういうふうに建築士会の青年部会でも六原の街づくり手伝ってしまう。京都は必ず路地があるので、それをいかに法的にもかなってで耐震上もよくって防災上もよくてやるのがあるんで、非常に志村さんがいい経験されたんで、はい、ぜひ今後勉強会やるもお願いしたいんで、はい、まあ、私も志村さんも京都で町屋と雰囲気を残そういう会で頑張ってますんで、皆さんにもまた お知らせしたいと思います。今日は志村さん忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
前半は路地奥再生のお話でした。なんかとっても楽しそうな なんかところなんで行ってみたいなという気になります。ちょっとここで音楽をお聴きください。さて後半は、京都府建築士会の会員さんをご紹介するコーナーです。今日はね、とても若い方に来ていただきました。大概ね、皆さんちょっと建築士会の方は来ない言ったらあれですけども、割とベテランさんなんですが、今日は若い人すごく嬉しいです。村田さんです。ちょっと自己紹介お願いします。
はい、今年から建築士会に入会させていただきました、はい、アーキネット京都の村田と申します、はい、よろしくお願いします。
村田祐樹さんですね、
はいはいは
い、アーキネット京都さんと言ったら、本会の、副会長の黒木さんの会社
に
お勤めなんですよね、
はい
はい、当然一級建築士さんで、
あ、はい
はい
はい、
あのね、お若いので子供の時のことからお聞きしたいなっていうのがあって、はい、近いですからね、まだね、小中学校もね、はい、そんなに昔じゃないみたいな、はい、なんか昔こんな夢みたいなものがあったんですが、昔から建築の方をやりたいとか。
いや、ですね、小学校と中学校ぐらいまでなんですけども、アメリカの NASA、
ほうほう、
宇宙局かな、こうに、おうおう、はい、入りたい、別にロケットに乗りたいとかわけではなかったんですけどもそれは怖いんでヒューストンとかでこうなんか、うんうん、アルマゲドンとかの映画が流行った時代でもあったので、はいはい、インディペンデンスデーとか、なんで NASA に行きたいなというふうにずっと思ってて、小学校の卒業文集にもちゃんと書いてあるはずです、はい、
割とマジでそう思って
ました、ね、割とマジで、はい、マジで思ってました。
いけそうな感じですね。かっこいいですよね。映画でね、見たら感じ、わかります。乗るのは嫌だみたいな。
乗るのはいいです。
それがなんかいつから、途中で諦めたんですか？
諦めたというか、高校、中高私学行ってたので、友達が大阪とかも多くて、特に高校とかになると、
はい、
梅田とか難波とかにこう、遊びに行く機会も増えた中で、はい、私ずっと京都に住んでるんですけども、京都ではもちろん高いビルとか全然ないんですけども、大阪行くと、超高層ビルが立ち並んでたりとかするのを見てる中で、さすがにちょっとそのこうびっくり、あるのは分かったんですけども、間近にそんなにしょっちゅう見るもんでもなかったので、このすごいなというふうに超高層見ながら思っていて、そんなの見る中と、うちの父親も不動産業やってるんで、設計とは全然違う分野ではあるんですけど、そういう話を聞く機会も多くて、で、あの大きいビルとか作れたらいいなというふうにこう思って、いつも毎回そのことはどこ行ったのやら、それで、はい、建築学科に行こうと思って、は
い、高いビルを見上げて、
そうですね、
憧れがそこで生まれたんですかね、
はいはい、そうですね、はい、
俺こんなものをいつか設計して、なんか設計という仕事があるということはご存知だったわけですよね。
そうですね、うんうん、それははい、存知してましたね、
それで、NASA から建築士になろうと、はい、思われて大学にじゃあ建築家を、
そうですね、はい、受験して、はい、
どこでしたっけ、大学、
京都大学に、
はい、優秀だ、
いやいや、
工学建築家に行かれたんですね、
はい、
は
い、
はい、本会、また言いますけど、本会会長の高田先生も、
はい、
今もね、代官され、名誉会長でいらっしゃいます、名誉教授でいらっしゃいますけどね、はいはいはい、高田先生も、その頃、はい、先生じゃご存知でしたか、高田先生も、大学の時には。
あ、そうですね、3回、
うん、
授業でもありましたし、うんうん、4回生から研究室配属になるんですけども、私ちょっと大学にも行ってないんですけども、4年生の1年間は高田教授の研究室で、学ばせていただきまして、
うんうん、
はい、
でもやっぱり高層建築、高層ビルは建てたいという気持ちでそれはずっと
変わらなかった。そうですね、でも建築学科へ行くと意外と、あまり高層建築のそういう話、勉強とかなかったり、どっちかというとみんなこうすごい、ルイス・カンとかミースとか、そういう、低層建築の方がどちらかというと、みんなこう好きでデザインとかになるんで、
綺麗なデザインが美しい、
超高層ビルはなんか悪いもんみたいな感じのなんかね、デベロッパーが作ったものはなんかとか、そんなことは全然ないと思うんですけど、そういう建築学科ならではの風潮もあったりするんで、
それは京大っていうこともあるんですかね。
いや、どこの美大とかでも一緒だと思うんですけれども、どうしても こういう建築家のこういうものとかいうのが、うん、まあが好きだとか、うん、そういう話になってくるので、うん、まあ意外と、まあ、でも僕は別にそのデザインがすごいだけが、うん、じゃないんですけども、うん、まあただ構造建築とか、まあ、まあいろいろまああの授業でも竹中さんの方が来られたりとかして聞いてると、うん、まあ、やっぱり大きいのを作ろうと思うとすごい分業制になってくるので、その一人の人が全部最初から最後までなかなか、まあ、難しい、うん、まあ、それは無理だと思うんです、はい、で管理も全然別になったりとかするんで、さすがにそれはちょっとなんか違うなっていうのがあったので、うん、はい、それで、まあ、構想建築は今は、まあ、見るのはかっこいいと思いますし、東京とかも好きなんでしょっちゅう行くんですけども、うん、まあまあ自分が、まあ、まあ関われたらそれはいいですけども、うんうん、まあそこまで構想を今でも大きいところに入って作りたいとは別に思ってはないですけども、うんうん、はい、
ちょっとずつね、あの気持ちも変わってきて、
はい、そうですね、
やっぱりなんか自分が全体見渡せるっていうのはね、はい、
まあそうですね、
ちょっといいかなっていう感じ、
はいはい、
それとまあ高田先生はあのどっちかというとね、あの街づくりとか住み方とかそういう感じのね、
はい、
ことを
そうですね、はい、
やってらっしゃる先生だし、はい、でえじゃあもうあの 学部卒でもう院には行かれず、
はい、院には行かずに、はい、
うん、ですぐにアーキネットさんにお入りになったんですか。
まあその院に行くつもりがなかったので、うん、あのただ、まあ、京都大学といってもやっぱりなかなか学部卒では、まあ、その時はちょっとやっぱ大手企業がいいなと思ってたので、うん、まあ、その大きい設計事務所とか、うん、まあゼネコンさんに行こうと思うとどうしても引率しないと厳しい時代、
うん、そうですね、
今でも多分そうやと思うんですけれども、うんうん、その場合はまあ実務経験をなんか積んでおいた方がいいというふうに聞、うん、誰かから聞いたのか、うん、でちょっと教授にあの今の会社をまあ紹介してもらって、はい、まあ、初めインターンから行って、
うん、
まあ、途中でちょっとアルバイトに昇格させてもらったんですけども、まあ3回の多分冬頃か秋頃に、
うん、
多分来たので、うん、まあ、そこから卒業までずっとアーキネットでいましたね、
インターンで行ってアルバイトになって、
はい、
でもう正社員になって、
はい、そうですね、はい、
じゃあもうものすごく長いですよね。
そうです、今私31なので、入社9かもう多分10年以上アーキネットに行ってるかなと思います。
アーキネットさんね、結構若い社員さんが多いので中でもフル株ですね。じゃあ
そうですね、一番多分私が いてる歴では一番古いかなというところですね。はい、
うん、じゃあもうなんかあの立場的にもなんかこう自分で設計してちょこちょこじゃなく、もっと全体をそれこそ俯瞰してやるような感じ。
そうです、一応、まあ、肩書きマネージャーっていただいてるんですけれども、うんうん、まああの、まあ、僕がそのあの平面詳細とかをずっと書き続けると基本的にないので、初め土地情報とか、まあ、そういう話、
うん、
いただいて、うんうん、まあプランを出しするとかいうところはあのさせていただいて、いわゆる仕事取る前の作業とか、あとお客さんとの、まあ、もう再お客さんとの、まあ、まあ打ち合わせにはもちろん同席しますし、設計担当とは一緒に、あとそうですね、管理もずっと行くので、あの別にあの掘り出してるわけじゃないんですけども、あのまあそういう立場で何件かあの見させてもらったりとか、まあ、ちょっと会社の、まあ、売り上げとかの話も含めてちょっとそういう責任もあるんで、うん、はい、
じゃあ結構黒木社長の右腕的な感じでもう今動いておられるわけですね
社長がどう思ってるか分かんないです
けど経営の方にじゃあね、あのいろいろとね、関わっておられるんですね、
はいはい、いかにまあ物件取ってくれるかとか、うん、はい、やっぱりなかなか稼がないとやっていけないんで、うん
う
ん、はい、
稼ぐためにはやっぱりね、あのそのビル、まあ、例えばビル、商業施設だったら儲かってもらわなきゃいけないとか、
はい、そうです ね、はい、
まあ、当然最近でしたら宿泊施設なんかやられて、
はいはいはい、
でそうそう、宿泊施設といえばね、あのいろいろとあのやってらえやってらっしゃるんですよね、あのアーキネットさんでもね、自分のところでね、ご自分のところで、
あそうです、弊社で、うんうんうん、まあ、町屋を改装させていただいて、うんうん、2軒ほどゲストハウスでさせていただいてるんですけども、はい、
あのそんなことももうなんかあのアドバイスをできるその過程にしながら、
そうですね、あの、うんうん、やっぱり、まあ、どうしてもこの 2,3 年ぐらい、まあ、もうちょっと前かな、ホテルが、うんうん、まあ、うん、京都どんどんブームになり始めた時ぐらいに、うんうん、まあホテルの設計やるんであれば自分たちでもやっておいたら、ええ、まあいろんな本当に、まあ、シーツの交換であるとか、はい、そういうとこもまあ勉強になるかなということで、ええ、させてもらって、ええええ、そうですね、今2件ほど運営させてもらってますね、うんう
んうんうん、
はい、
主になんか私の印象ではリノベーションをたくさんやっておられる
そうですね、うんうん、多分私が入社した頃ぐらいからではあるんですけれども、うんうんうん、もともと分譲マンションが多かったんですけども、うん、まあ、今でもたまにあるんですけども、うんうん、それもまあ 築40年ぐらいの建物を、うんまあ中まあ、そう古ビルみたいって言ってるんですけども、うんうんまあ、回収させていただいて、まあ、もちろん耐震とか全部させてもらって、でそこでまあ用途も、まあまあホテルまあ、再建するのはもちろんゲストハウスに帰るとかもありますし、まあまあ、双方みたいなものを作ったりとか、うんはいうん、させてもらってますね。
どうですかこれからこんなことしたいみたいな、最後にどんどんどんどん NASA から建築になってどんどん変わってきてるし、
ね、まあ入社、まあ、もちろん大学の時から思ってはいたんですけど、うんうんうんまあ、デザインもちろん大事で、うんうん、もちろんうちもそれを追求するんですけれども、うんうんまあ、それだけじゃなくて、うんそのまあ、例えば店舗とかホテルでもまあ一緒なんですけども、うんうんまあ、そこの、まあ、みんなビジネスでやってるわけなので、うんうんうん、そこがまあいわゆる稼いでもらわないと、うんうん、何の意味もないので結局は、うんうんまあ、住宅街とは違うと思うんですけども、まあ、そういうものを、まあ、本当はこれからまあ行動心理学とかも勉強していって、うんうんうん、その人間が本当にまあここに立った時にまあこういうふうに思ってとかいうのがもっと分かっていければ、うんうん、よりこう具体的にお客さんにも説明できますし、それで儲けてもらって、
ね、
でがっつり設計をいただければな、
なるほどね、頼もしい、はい、すみません、もっと話聞きたい、ごめんなさい、時間なくなりました。
いいえ、また、はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
青年部会の方でね、頑張ってらっしゃるんですね、
はいはい、
今日はありがとうございました。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。